皆さんこんにちは、こんばんは。台湾駐在ゲイリーマンの独り言をお届けしています。台湾アキラでございます。皆さんいかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか。今日は11月9日木曜日、夜9時を回ったところでまた一人、マイクに向かって喋っております。今日は、10月の末にですね、ここ台北で行われました台北プライドについてのお話を、していきたいなと思っております。本当はね、もっと終わった直後に記憶がまだ新鮮なうちにね、喋った方がいろいろ臨場感があることがね、お話できたかもしれないんですけど、なんだかんだちょっと忙しくしていまして、なんかね、こう収録が伸び伸びになっていて、ようやく今日ですね、重い腰を上げてというか時間を取れて喋るようになっております。はい、ちょっとね、記憶も曖昧になりつつあるんですけど、はい、怖いね。カレーってたった10日でも10日前のことが本当におぼろげになってくるんですよね。恐ろしいんですけども、はい、まあそんなたどたどしいかもしれない、記憶をですね、たどりながら、この間の台北プライドについてお話ししていきたいと思います。最後までお付き合いくださると嬉しいです。はい、というわけで、今日は、10月の末に開催されました台北プライドの話をねしていきたいと思うんですけども、僕もう台湾にちょうど丸5年ぐらい、住んでるんですけど、この5年で初めてですね、参加するというか、はい、当日にね、参加することができました。過去にね、何度かこの10月11月のタイミングでプライドの話をしていたりするんですけども、まあそのとも、なんかね、一番最初の方に話したエピソードでは、なんか友達の誕生日パーティーのために、郊外に出かけてて、そうプライドに参加できなかったとか、去年はね天気が悪くて行くのやめたとかね、なんかそんな本当どうでもいい理由で今までプライドに参加できてなかったんですけども、もう今年は本当満を持してというか、まあコロナ負けてね、いろいろ盛り上がるだろうっていうこう憶測がこうあった中でね、こういっぱい行ってきたんですけども、なんかね、毎年10月って晴れの日が多いはずなのに、この週末ってプライドのある週末ってなんかね、雨の予報が多いんですよ。で、今年も例に漏れず、パレードの前の3日前ぐらいまでね、ずっと雨予報だったんですよ、週末で。なんかまたこんな感じかなと思ってたんですが、まあ当日ね、いざ迎えると、まあなんとか天気も持ちこたえましたし、まあ、逆にね、夏日にならなくて、すごい涼しい、気候で、確かね、昼間でも24度ぐらいとかだったのかな。この時期にしてはかなり、過ごしやすい、気候で、まあある意味カラッと晴れたわけじゃなかったんですけどね、すごいね、パレードとかこう街中を歩くにはすごく気持ちのいい気候になってよかったなというふうに思っております。で、まあこの間のねパレードなんですけども、10月の28日、29日の2日間でね、こう台北プライドっていうこの催しがあったんですが、肝心のその街中、台北市内を歩くパレードは、その土曜日ですね、28日に行われまして、報道によるとですね、17万6千人ぐらい、このパレードにとかこのイベントに参加した、人がいるというふうに言われています。この17万6千人って多分かなり大きな規模だと思っているんですけども、まあ、ちょっと調べたらね、例えば東京レインボーパレード、今年の5月だったっけ4月の末だったっけに行われたのは2日間で延べ24万人が来場したと いう報道が出てました。で、まあ、東京レインボーパレードってこう代々木公園とかでこうイベントがあったりとか、まあ、パレードももちろんあるんですけども、なんかパレードそのものはね、ほんと数万人が参加したくらいで、ほとんどの人がやっぱりその代々木公園のイベントの方に、うん、行っているんじゃないかなというような数のほどなんですけども、まあ、この台北プライドの、ね、17万6千人というのも、まあ、全員が全員パレードを歩いたわけではないんですが、にしても1日でこれだけの人数が集まるっていうのはものすごいやっぱり、すごいことだなというふうに思ってるし、自分もねその中にいた一人としてはその熱気とか活気っていうのをすごく感じる、はい、イベントでした。で、まあ、そのこれからねいろいろ順序立ててお話ししていこうかなと思うんですけど、本当にねその、まあ、ダイバーシティというかその性的な部分でのダイバーシティじゃなくて、あのいろんな国からとにかくこの台北プライドに参加してるなっていうのがあの目で見てわかるぐらい、うん、いろんな人が来てました。それはもちろんね僕もその日本から多くの友達とか知り合いとかも来ているのは 見かけたんですけども、その台湾の人のみならずアジア各国、それからヨーロッパ、北アメリカ、もう本当いろんなところからね大勢の人がこのプライドに、駆けつけてこうサポートするというか、このパレードそれからプライドをですね楽しむっていうね、そういう、もう本当に祭典ですよねに、なってるっていうふうに、感じました。で実際にね、この世界中から来てるっていうところで言うと、もう早速喋っちゃうんですけども、オランダから、はい、今ねポッドキャストもやってますけど、ランランラジオというですね、ポッドキャスト番組を配信しています、カズさんもね、このプライドに駆けつけて、はい、くださっていて、まあね来る前からいろいろ連絡はしていたんですけども、あの無事、はい、この週末にめがけて台北に来てくださいましてね、まあ一緒にねパレードを歩くっていうことは、全然できなかったんですけどもね、その前後でお会いしたりしていたので、またそんな話はちょっと後でしようかなと思ってますが、はい、その本当にねそういう、まあ、カズさんだけが本当一例なんですけど、本当にねいろんな人種の方それから、国の方が、来ているのを、パレードをしながらもそれからその会場をね練り歩いている時にも、まざまざと、感じることができました。でそもそもねこのプライドってやっぱりそのセクシャルマイノリティの人たちのこう権利とかその何ていうかな自分たちのこの存在っていうものをねこう世の中に知ってもらおうっていうところがもともとの目的とか意義だったと思うんですけども、皆さんもご存知の通りここ台湾はですね、数年前に、同性結婚が、法律上認められて、で今ではもうそれも施行されてますし、その法改正もね少しずつ進んで、それこそ日本人と、台湾人も、まあ、あの法的にね台湾では婚姻ができるというようなところまでも、今進んでいるわけですけども、じゃあ一体ねそういうふうに、権利がどんどんこう認められている中で、このプライドってどういうことをね世間に訴えていくのかなっていうところもやっぱり一つ気になるところではあるんですよね。で今年のこのプライドのテーマっていうのがスタンドウィズダイバーシティということで、やっぱりその多様性っていう部分と共にこうある、うん、多様性があるそのプライドっていうのをですね目指しているということで、はい、その何ていうかな、まあ、そのいろんな国から来るっていう人もそうですし、そのナショナリティだけじゃなくてその性的なセクシャルマイノリティに関してもね、こう単純にゲイだけじゃなくて、レズビアンの方も、トランスセクシャルの方も、他にもねいろんなマイノリティの形があると思うんですけど、そういった人たちもひっくるめてこう多様性をやっぱりとともにあり続けるということをね、掲げた、まあ、プライドということで、まあちょっとね僕は実際にそのパレード以外の、催しってところをちょっと見ていない し、具体的にどういうメッセージを、ね、出してたかっていうのはちょっと報道でしか見ていなくて、詳しいことがあんま言えないんですけども、ただそのパレードをねこう外から眺めている時間で見る限り、その本当に多様性っていう部分をね打ち出しているいろいろな何て言うのかなこう団体っていうのが、数多く歩いてるのを見かけましたので、そのテーマに沿ってね皆さんが訴えたいこと、主張したいことっていうのを それぞれのね団体がやってるっていうのは何か非常に意義のあることだなというふうに思って見ていました。で今回ねその僕がどういう形でこのプライドというかパレードに参加したかってことなんですけども、日本からねこう友達が、遊びに来ていまして、もうその友達っていうのがなんていうかなもう僕が15年ぐらいも、仲良くしている、友達 で今回ねぜひ、このプライドに行きたいとということで、その日本人の彼とその彼氏だったパートナーさん、ヨーロッパのね、お国の出身のパートナーさんと一緒に、台湾に遊びに来てて、で僕の家に泊まってねこう滞在4日間ぐらいだったかな、一緒に遊んだりしてたんですけども、そのカップルの、ね、日本人の方が、結構知り合いが多くて、お二人とも知り合い多いんですけど、その彼らの友達、さらにその友達の友達とかっていうのと、こう、なんか、毎日飲んだり、クラブ行ったりとかっていうのがあったんですよね。で、その、パレードというか、プライドの当日は、その日本人の友達が、自分の知り合いが、日本から来て、パレードで行進をすると。で、それをちょっと見つけたら、自分もそこに混ざって一緒に歩きたいんだよねということを言っていて、あ、そうなんだと、じゃあちょっとそれを探しましょうということでね、こういろいろな団体が来るところをねこうずっとつぶさに見てたわけですけども、結局そのどこの団体かっていうと、マリッチフォーオールジャパンというね、結婚の自由をすべての人にというね、社団公益法人の、弁護士の方を中心とした、団体があるんですけども、その方々の一部の方がね、このタイミングで台北に来ていて、その、何あれは何旗じゃない、何て言うんですか、横断幕っていうんですか、を持って、パレードをしてたんですね。で、それをちょっと探して、で、そこの団体の人たちが来たら、そこに飛び込んで一緒に歩こうという話をしてたんです。でこの辺がねすごい台湾のこの台湾のというか台北のあのパレードの自由というか面白いところで、こう確かにその団体とか大きなそう車とかを使って音を出したりするような大掛かりなものは多分確かにその登録制で申請して更新をするんですけども、一緒にその練り歩く人たちっていうのは結構緩くてですね、沿道から途中でジャンプインして一緒に歩いても何の音がめもなくて、でそう途中で離脱しても何も言われないしみたいな、なんでかなり自由な感じだったんですよね。なんで僕もその友達と一緒に最初はパレードをこう眺めていて、こういろんな団体が通るたびにねこう写真撮ったりとかこう声かけたりとかして盛り上がったんですけども、その団体が来るっていうのが近づいてくるよってのが分かった段階でですね、その友達もそわそわしたして、あ、もう行かなきゃ、そこ入ってかなきゃって言ってたんですね。で、その友達はそのマリフォのですね、知り合いがいるということでね、なんでじゃあ僕もそこに一緒に入っちゃおうみたいなことを言って入ったんですけども、実はその、マリフォーですね、僕も、本当に陰ながらなんですけど、こうマンスリーサポーターとして、ちょっと本当にわずかながらなんですけども支援をしていて、こう彼らのね、なんですか、その訴訟だったりとか訴訟の、活動だったりとか、そのいろんなところにね こう顔を出して講演会をやったりとか、こう啓蒙活動をする上でね、必要なことに少しでも役立ってもらえたらいいななんて思って、マンスリーサポーターということでかけながら応援しているんですけども、まあとはいえその毎回ね、毎月か、そういう活動報告とか見ていたし、彼らのこうやっていることっていうのもやっぱり報道とか、なんで SNS を通じて見てはいたんですけども、実際にどういう人がそこの団体でこうボランティアとして働いていたりとか、まあ、特にその団体の中心になっている方々とこう直接お会いしたことが僕はなかったので、そういう意味でね、今回、そんな一緒に行進して、なんか一緒に歩く機会に恵まれたら、ぜひぜひなんかちょっとお話をしてね、こう自分の見識深めてみたいななんて思っていたので、そう、その自分の友達がね、知り合いがいるってことで、なんかこうハードルが下がったというか、あ、じゃあそこにいてぜひぜひやってみたいですなんて言って話をしてたんですね。で、まあさっきも言ったんですけど、かなり緩い感じで入れたので、こう本当飛び込みでね行って、でその友達を通じてこう紹介してもらって、でいろいろ喋りながらね、交渉していました。で、すごいね、なんか本当にすごい献身的に活動されている団体なんですけど、今回のその台北プライドに関して言うと、本当にね、日本からはね4人で来て、たった4人でね、こうその17万人も集まる、イベントの中でね歩くっていうことでね、やっぱりこういう時って目立つことも大事なんですけども、その主義主張ももちろん大事なんだけども、やっぱり人数とかね、その大きな人数で数で、やっぱり訴えるってこともやっぱり一つのパワーになるというかね、そういうふうにも感じましたので、なんか自分も本当にプラスワンにしかならないんですけど、一緒に歩いてもそれによってね、こう少しでも台湾の人、それから世界の人からね、こういう活動を日本でやってるんだってことがアピールすることにね、少しでも役立てたらいいのかななんて思って、今も喋ってるわけですけども、まあとはいえ、なんか本当に飛び込みだったので、なんかこうね、僕が何か喋るってことがそんなにできるわけではないんですけど、うん、だけどこういうね、地道なこともこの、マリフォーの皆さんは本当に献身的にやってるなっていうこともこう間近で見たし、それからなんか、リアルにね、この実際に活動してる人とおしゃべりすることによって、よりね、こう自分も彼らの活動をどうやったらこうもっともっとこう応援できるか、サポートできるかっていうことを考えるいいきっかけにもなったので、まあその当事者の皆さんにはね、その僕がポッドキャストやってますみたいなことは言ってないので、ここで喋ってることはあんまり多分届かないとは思うんだけど、それにしてもなんかこれをねきっかけに、マリフォーのこととか、彼らの活動とかに一人でも関心を持ってもらえたらいいのかなと思っています。勝手なんですけど、番組の概要欄にね、そのマリフォーの、リンクをね貼っておこうかなと思ってますんで、よくね知らないとか、あんまりまだ聞いたことがなかったよっていう人がもしいたら、ぜひそこもチェックしていただければななんて思っています。さてさて、そう話はちょっと前後するんですけど、まあそんな感じでパレードもしたし、ちょっと参加することによって、あ、自分プライドに参加したなみたいな気分にもなれたんですけど、まあとはいえね、そのパレードももちろん大事なんですけど、やっぱりこれだけの多くの人がこの週末をめがけて台北に来るということで、もうそれはね、やっぱりそのセクシャルマイノリティの人たちが集まる、バーとかクラブとかは大変こう賑わっていまして、西門町ってね、こうゲイの人たちとかが集まる、なんていうんですか、レッドハウス、本楼って僕たち言いますけど、そこのオープンテラスのところとかはね、 この週末の前後3日間ぐらいすっごい混んでて、うん、そのオランダからカズさんもそうだし僕の友達も、パレードの前々日木曜日に、はい、台北に入ったんですけども、もうその夜からね早速飲みに行こうって言って、うん、行ってたんですけども、まあ本当どこのバーもほぼほぼ満席で、うん、すごい混み合いでした。で木曜日でその規模だったので前日の金曜日とかはさらに人が多くて、土曜日に至ってはねそのパレードの当日か、かなり混んで座る場所がほぼほぼなかったですよね、うん、でさらには金土とかを、いろいろなこうクラブイベントとかがあって、でそういったところもね、うん、かなり混んでました。で特にね多分今回一番こう、まあ特にゲイの人がね、こう行こうとしてたっていうか人気あったのがそのフォルモサっていう、クラなんかイベント、ダンスイベントが、これは新平というか台北市内からちょっと離れたところで、開催されてたんですけども、そこのクラブイベントもなんか早々とチケットがソールドアウトしてたりとかしてて、うん、だいぶねこう盛り上がりを見せていたんですよ、もう会期前からね。でまあその日本から来た友達も、行きたかったけどチケットなくて無理だねなんつって、じゃあもう本当に西門町の近くの、クラブとかでちょっと踊りたいねなんつってこういろいろ探すんですけど、まあどこも長蛇の列で入場待ちみたいになってたりとかしてて、なかなかねうまくスムーズにいけないんですよね。で普段からクラブというかその音楽をかけてお酒飲みながらこう踊れるような、クラブってまあ何軒かあるんですけど、まあそこもやっぱり長蛇の列だし、特にもう夜の10時11時ぐらいになったらもうほぼほぼ入れないような状況で、なんでねこうせっかくね外国から遊びに来たのにもうこの混雑やだなんつって言って、かといって飲み直すにしてもね、西門でも混雑してるしということで、なかなかねこう思い通りに、うん、順調にはいかないと。ただやっぱり言葉 を変えればそれだけやっぱり人が多くて盛り上がってたなということで、うん、こんなに活気のある台北市内は結構珍しいなと、うん、思って、観察しておりました。あとそうそうそう、その西門でね、西門町のそのオープンテラスのところで飲んでる時にはまあそのいろんな国の人ももちろんなんですけど、僕もやっぱり4年5年台湾に住んでるんで、こっちで知り合った人たちともやっぱり見かけたり声かけたりすることがあったんですけど、まあ驚いたのは一つはね、僕のオフィス、会社のオフィスのですね、今ちょうど目の前に座っている、男子が30代半ばぐらいだと思うんだけど、うん、最近席替えをしてね新しい席に僕座ってるんですけど、その目の前に座ってる彼がね、噂ではそうゲイって聞いてたんですけど、その西門でこの会期中に、遭遇しまして、ああみたいな、でその場で彼の彼氏を紹介されてね、あ、彼は僕の誰々ですみたいな感じで、あ、なんだ彼オープンじゃんみたいなそういう遭遇もありましたね、うん、まあ、うん、会社の中でね目の前の席に座ってるし、もうこれでお互いがこう公っていうか、うん、ゲイってお互い分かったので、なんかなんだろうな、垣根が一個取れたっていうか、うん、なんですけど、かといってじゃあオフィスの中でなんかこうプライベートな話をどこまでこう、していいのかなみたいなところもやっぱりあるんで、まあなんだろうな、週明けたら普通にあおはようみたいな感じでそのまましれっとね、なんてことはなく、淡々と仕事をしてるわけですけど、うん、まあでもそういう、遭遇があったり、あとね、元カレっていうんですか、僕全然最初声かけられるまで気づかなかったんですけど、はい、 去年ね、あのお別れした、元彼とも遭遇しまして、はい、久しぶりなんつって、でお互いにお互いの友達と一緒に行ったので、じゃねえなんつって、すぐ別れてしまったんですけども、はい、そんな遭遇もありました。はい、なんでね、こう僕で そんなに知り合いが多くないのにもかかわらずいろんな人と出会うので、こう人気のある人とかね、こう社交的な人とかはもっともっと多くの知り合いと、まぐわったんじゃないかなと思っています。はい、あと何してたかな、まあそんな感じで、その自分もいろんなところから友達が台北に来てたりとか、あと台湾人の友達も同じようにいろんな人を受け入れてる友達がいたので、その彼と一緒にね、合同企画で、じゃあもうパレードの日の夜はこう美味しい台湾料理の、円卓を囲んで、こう交流会というか、みんなで一緒に合同のディナーをしようということで、2ヶ月ぐらい前からかな、準備というか、予約をしてこう準備してたんですよね。で総勢ね、30人かで、みんなでご飯を食べました。でそのうち僕の、知り合いとか友達とその知り合いでワンテーブル、半分ぐらい、15人ぐらいで、彼の、ゲストで半分ぐらいと。で彼のゲストの方も、まあ共通の友達とかもその中に何人かいたので、結局はだからそうだね、3分の2ぐらいはそうですね、自分も知ってる顔でこう割と、あ、久しぶりって感じでね、一緒にご飯食べたり話をできたんですけども、ほんとね、土曜日の夜、そのパレードの当日の夜は本当に人がごった返しになるので、割とそういう、なんだろう、前もって予約をしておかないと、こうなんか美味しいものにありつけないというか、結構ね、その週末は至難の業なんですよね。なので、はい、その来ていただいた方にも、ね、出してもらえた台湾料理も美味しく召し上がっていただきましたし、というふうに聞いてますし、あとそのまあね、いつもこう仲間内だけじゃなくて、いろんな人と交流できる機会っていうのをこう作れたのも、なんかこういうプライドっていうか、こういう機会だからこそできてよかったななんて思って、個人的には満足してますが、まあいずれにしても僕がやったことはただ人を集めただけで、そのレストランの予約とか、なんだろう、料理の設定とか、そういったところはもう一人のね、台湾人の友達に全部やってもらったので、本当におんぶに抱っこだったんですけども、その彼にはまたね、別日でちゃんとお礼を兼ねてご馳走しないとまずいなと思ってたりします。はい、まあそんなね、合同ディナーだったりとかしました。で、あとはね、その前半、そのプライドウィークの前半は日本から来た友達と一緒に遊んでいて、でその彼らが日曜日に帰ったので、後半というか日曜日の夜はね、先ほどもちょっとお話をしたんですけど、オランダからね、来たカズさんと、カズさんの、まあ、パートナーさんと、その同じくね、オランダから来た、皆さんと一緒にね、ご飯食べて飲んだりしてたんですよね。それも本当にいろんな話がカズさんとできてよかったです。そう、カズさんね、本当に偶然の、こうお知り合い、知り合い、共通の友達からね、知り合って、もうこの1年で3回目なんですよね、会うのね。なんか東京にいる友達よりも会ってるっていうね、すごい不思議な関係なんですけども、今回もね、1回目がバンコクでしょ、2回目が、オランダでしょ、で今回が台北でってことなんでね、こうなんか、あ、本当にいろんなとこでお会いできて面白いなと思っております。多分ね、多分ですけど、きっとカズさんの方の、番組でも、台北プライド行ったみたいな話がいずれ出るんじゃないかなと、ふうに期待してます。もうカズさんも多分何度もこの台北プライドには参加されてるっていう話をしてたので、多分今までとの違いだったりとか、 とか、どうやってこのプライドウィークを楽しんだのかとか、僕とは全く違う目線でね、このプライドのことを、お話ししてくれるんじゃないかななんて期待してますので、カズさんすいません、フォローというか、ぜひぜひ、面白い話をねしていただければなというふうに思っています。はい、そんな感じで、ね、こうちょっとかいつまんでプライドで何してたかみたいな話をファーッとしてたんですけど、とにかくね、まあ友達も来てたし、うちに泊まって、まあ別に世話をしたというわけじゃないですけど、一緒にこうわちゃわちゃ遊んでて、で普段ねこう台湾で仕事して家帰って、まあたまにポッドキャスト撮ってまあそんなにこうすごい近しい友達とわちゃわちゃ喋るっていうことが、この台湾の暮らしの中ではそんなに頻繁にあることではなくて、なのでその彼らが来てくれ、友達が来てくれたことによって、なんか本当にねほげまくってたんですよ私でこんなにねこう毎日ほげるの久々だねって思うぐらい、ほげ散らかしてました。なので、すごいストレス発散になったというか、めちゃくちゃ楽しかったし、でさっきも言ったけどね、カズさんとかまた、ね、新しくこう知り合った人たちともこうまた交友をね深めることができて、そういうのも有意義だったしということで、自分にとってもすっごい盛りだくさんのプライドウィークエンドだったんですけども、まあなんかその反動というか、もうめっちゃ楽しかったんだけど、こうずっと自分の仕事も休みなく2週間働いた後でのこうプライドウィークエンドだったので、正直もう疲労困憊で、もう週明けの月曜日火曜日はですね、もう本当死にかけてまして、もう会社に行くのも辛くて、で会社で仕事もしてるんだけどとにかく眠くてとか、すごいね体調的にはねちょっと辛かったですね。疲労困憊ってこういうこと言うんだなと。でまあ楽しかったからね、文句があるわけじゃないし、会った人たちにもうとにかく楽しくて、なんかみんなと台湾で出会い、再会できてよかったななんて思ってるんですけど、もうそこでもまた年を感じるというかね、ああもう自分若くないなと、きちんとこうなんていうのかな、折り合いをつけてね、緩急をつけてね遊ばないとね、こう全力で4日間5日間遊ぶと本当に体が持たないなっていうことを改めて、感じる、週末でございました。なんでね、まあ、また来年、同じ時期にね台北プライドがあると思うんですけど、まあ今から言うのもあれですけど、またぜひ自分も参加して、このプライドを盛り上げる、一員としてね何かできたらいいななんて思ってますけども、まあそれと同時にですね、自分の体もいたわって穏やかにねプライドウィーケンドをね過ごす時間も作れたらいいななんて思ってたりします。はい、それが唯一の反省点だと思います。そんなわけでね、こう駆け足で、プライド、台北プライドのねお話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。この、ポッドキャストでは皆様からの、お便りや感想をお待ちしております。番組の概要欄にあります、Gmail の、アドレス、もしくは Google のお便りフォーム、X、Twitter のですね DM なんかで、そういった感想や、などなどいただけますと大変励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。というわけで、今日も、だらだらと喋っていたら30分超えてますね。この辺りで今日も失礼したいと思います。11月に入ってね、すごい気温の寒暖差が、一段と激しくなってるというかね、また夏日に戻ったりとか、かといえばまた急に寒くなったりとかね、すごく体調を崩しやすい、時期になっているかと思いますので、皆様本当くれぐれもねご自愛いただいて、この ね、11月も乗り切っていただければなというふうに思っております。それではまた皆さん、次週お目にかかりましょう。バイバイ。